ラジオの前の皆さん、この番組は家庭教育って何、子育てってどうしたらいいのという声に、近所のおばちゃん集団こと愛らしい、僕平田光志郎が和気あいあいとしたトークの中にヒントを見出せるような、そんな番組を目指しております。ということで、今年度初の丸くなった放送第1回目ということで、まあね、ちょっとこう楽しみにされてくださっている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、まずは4月この一発目の放送ということで、まあそもそもね、家庭教育っていう言葉自体がちょっとこう硬いイメージどうしてもあるかと思いますけれども、そのね、家庭教育、まあ一体どんなものなのかっていうのを導入部分としていろいろ詳しく聞いていきたいなと思います。それでは早速ではありますけれども、本日のゲストの方お呼びしましょう。愛良市教育委員会社会教育課からウイさん、イルベさん、和田さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まずざっくりとなんですけれども、 お聞きの方にも家庭教育ってどんなものなのかとか、その部分をね、ちょっと知りたいなと思いますが、その家庭教育、まあ触れていく前に、愛良市にはこういろんなものが、まあ子育てに関するいろんなものがあると思うんですけれども、その元となる部分ですね、に基本条例、子育て基本条例があるということで、これをちょっとお聞きしたいなと思います。はい、
はい、愛良市子育て基本条例はですね、平成25年に、できたものでございます。子育てというのはですね、今時家庭だけで、行うというのはなかなか難しい環境にあるのかなと思っております。そんな中、社会全体で協働して子供たちを育てていきましょうと、でそのために決まり事って言いますか、という形でですね、条例を作らせていただいた次第です。
なるほど。その条例、まあその一般の方々にとってみたらどういう捉え方でいたらいいですか？
そうですね、何かを守らなくてはいけないっていうことよりは、うん、こういうふうにしていくともっとよりよく子育てができるのではないかという提案ですね。あとそれぞれの立場で、こういうそれぞれの立場においてこういう形で子供たちに子育てに貢献していきましょうということをより細かく示したものが条例となります。
なるほど。それぞれの立場っていうのは、まあ、家庭だったりとか、その学校だったりとか、まあ、市だったりとかっていうくくりでいいんですかね。
そういうことですね。
なるほどですね。はい、そういう条例のもと、いろんなことが、まあ、企画されたりとか、計画されたり、まあ、しているということなんですね。はい、なるほど。まあ、その、子育て基本条例とは言いつつも、まあ、やっぱり、まあ、枠組みというか、まあ、こんな感じで進めていきましょうねという、まあ、一つの指針みたいな感じなんですね。うん、なるほど。まあ、それ、を元にして、いろんなことをされていると思いますが、まあ、まずは、これ注目してもらいたいものの一つなんじゃないかなと思いますけれども、愛良市の子育て手帳とか、そういったのもあるかなと思いますけれども、はい、これも、ちょっとね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。紹介いただけるでしょうか。
はい。基本条例の中にもですね、はい、家庭に、で、それぞれ子育てに関する、うん、まあ、基本的な第一義的な責任をということでですね、述べているところなんですが、そういうですね、保護者の皆様に、よりこう、家庭教育、我々としても支援をしていきたいと、そのためので、ね、支援となる、まあ、ヒントがこちらのですね、手帳には書かれております。
なるほど、ヒントですね。うんうんうん、なるほどですね。まあ、今ちょっとこのね、スタジオにはいくつか ありますけれども、これが、まあ、各成長段階に応じたその手帳となっている感じですかね。
そうですね。
はい。なるほど。じゃあ、このラジオをお聞きの方も、ぜひね、その子育て手帳を見ながら、どんなことについて話してるのかなとか、自分のお子さんだとか、ですね、お孫さんだとかっていうところの、成長段階ですね、ステージに合わせて、子育て手帳と合わせて見ながらね、そして聞きながら、この時間をね、過ごしていただきたいなと思います。はい。この子育て手帳、こうどんな風に活用してもらいたいですか？
そうですね。毎日ですね、見ていただくというものでもないかと思うんですが、うんうんうん、例えばお母さん同士、また、うん、保護者、なんかな、まあ、そういったいろんな会合とかでですね、うんうんうん、読み合わせをしていただいたり、はいはい、あとちょっと、こう、子育てについて、ちょっと行き詰まった、ちょっと困ったなと、うんうん、そういった時に、こう、ヒントとして、こう、お開きいただければありがたいなというふうに思っております。うんうん、
なるほどですね。まあ、すべてね、子供たちの性格があるので、それぞれ、個性がありますので、すべてがすべて当てはまるというわけではないかと思いますけれども、その、立ち返る時の、 まあ、バイブルといいますか、そういうのにしてもらいたいということですね。
はい、そうですね。
それから、まあ、親と子の成長記録とか、こういったこともありますし、まあ、愛らしに限らずですね、子育てのについてのお悩み相談窓口とか、そういったのも案内がついておりますので、ぜひこちらチェックしていただいて、まあ、その成長段階に合わせていろんなことをね、メモするところもありますので、そういうメモとかにもね、使っていただけたらなと思います。はい。いや、こういうのね、僕もちっちゃい頃、こう、やっぱ最近になってこう思うんですよね。誰が先生だったっけみたいな、まあそういうの思っちゃうので、まあそういうの先生が誰だったかっていうのをね、書くようになってたりとか、あ、何ができるようになった身長はどのくらいだったかなとか、僕確かね、身長は小学校卒業が150センチぐらいだったと思いますけれども、ちょっとちっちゃめだったのかな、わかんないですけどね。まあそのくらいだったかなと。体重はね、重かったんですよ、その時。なんで今笑ったんですか？
あまり変わってない。
あまり変わってない。体重はね、重めでしたけれども、まあそんなことをね、振り返る、いいきっかけにもなるかと思いますので、これをね、ぜひご活用いただきたいなと思っております。そして、この子育て手帳なんですけれども、どこでゲットすることができますか？
そうですね。各学校を通しまして、うん、あと幼稚園等ですね。うん、子供たちを通して保護者の皆様方にお渡ししております。またですね、うん、社会教育施設、まあ、公民館とかですね、うんうんうん、そういった施設にもですね、置いてありますので、はい、お読みいただきたいと思います。あと、インターネットでもですね、うん、電子ブックとして、見ることも今できるようにしておりますので、ぜひご活用いただきたいと思います。
なるほどですね。やっぱりその、持つのもね、あれなんですけども、まあ、今の時代はネットでも、ね、見られる方が嬉しいわという声が多いと思いますので、まあ、こういうところで、それってなんかその例えば記録とかっていうのは残せたりもするんですか？
あ、はい、できます。ダウンロードもできますので、ぜひお使いいただきたいと思います。
なるほどですね。じゃあご家庭にいらっしゃって、お家でねパソコンしたりとかされるときに、いいちょこっとこのね子育て手帳ダウンロードしてメモとかねしておいてほしいなと思います。なるほど、まあ、そういう取り組みをされているということなんですね。
で、まずはリフレットも作ったんですよね。
リフレット、
はい、
あ、子育て手帳に関するリフレットも。なるほどですね。それもゲットできますか、どこかで。
こちらもですね、昨年3月、今年度3月ですかね、今年の、はい、うんうん、に、各家庭にですね、お渡ししております。
なるほど、はい。じゃあそれを持ってないよという方はどうしましょう。
ホームページにですね、一応掲載を、データを載せておりますので、
はい、
ちょっとまあそれで見てもらうか、もしくはそこから打ち出すという形になりますので。
なるほどですね。はい。はい、ということで、かなりね、ウェブ上で公開しているものもありますので、まあどこかにね、出向いて、もらいに行かなきゃいけないっていう手間もね、省けてすごくいいのかなと思います。ぜひ、いいご活用いただけたらなと思います。はい。もうこの成長段階、本当にね、各ステージに合わせていろいろ書いてありますので、ぜひ一回ね、目を通して、そしてこのラジオと一緒にね、聞いていただけたら、まあ見ていただけたらなと思います。はい。そんなわけで、今年度も始まりましたが、いかがですか、ウィさん的にこのあたりをちょっと聞いてもらいたいとかってありますか？
そうですね、より、まあ、多くの方々にですね、うんうん、このラジオも聞いていただき、あと、まあ、その先ほどお話しいただいた鉄用もですね、活用いただいて、愛らしとしましては、その子育てを積極的に推進しておりますので、うんうん、そういったですね、家庭教育の側面から我々も精一杯させていただきたいと思いますので、うんうん、我々のですね、そういった、取り組みに対してですね、うんうんうん、そこをうまく活用していただければありがたいなというふうに思っております。
でも本当にね、いろんなところでなんていうんですかね、気づかないんですよね、うん、どこがやってるかっていうのはもう僕も気づかなかったので、それこそこのラジオを通して、勉強することが多かったんですけれども、あ、こういうこともねやってるんだとか、こんなこともね、あ、この企業さんとか、まあ、こんな団体さんとかと一緒になってやってるんだっていうのを知って、なんかすごい手厚いなとね、もうちょっとこう最近僕のね、希望的な話でいくと、地域とかに特化した何かがあっても嬉しいなと思ったりもするので、まあそれはね、子育て、まあ僕の一般、なんていうんですかね、客観的な視点からいくとですね、まあそんなのがあったりしたらいいなとも思いますので、ぜひお聞きの方も、教育委員会の方々に対してのね、メッセージといいますか、ああ、こんなのどうなってますかとか、こういうのありませんかとか、ね、そんなのが気になった方は、この丸くなったを通して、メッセージいただいても構いませんので、ぜひね、そんな機会にしていただけたらなと思います。はい。ということで、前半、基本条例、子育て基本条例と子育て手帳をちょっとね、触れてみました。はい。気になる方はね、ぜひ、ホームページなんかもチェックして、見てください。それでは、この時間、ブレイク、 お届けしましょう。家庭の日のテーマソングともなっております、坂本九で丸くなった。さあ、ここからは後半、これからですね、まあ、このラジオ、まあ、まずこのラジオが一体どんなものなのかっていうところから入っていって、どういう放送、まあ、スケジュールといいますか、まあ、あくまでねスケジュールですので、もしかしたら前後する可能性もありますけれども、そのあたりもねちょっと聞いていきたいなと思います。はい、ということでここからはイルベさんですかね。
はい、はい、私の方で、
はい、ということで、お願いしたいなと思いますが、まずこの愛らしい家庭教育ラジオ番組丸くなったの、まあ、目的といいますか、
はい、
はい、はどういったところにあるんでしょう。
まあ、この家庭教育ラジオがですね、なんで始めたかっていうとですね、うん、まず平成29年度にですね、県の委託事業の家庭、うん、地域で支える家庭教育推進事業という事業を導入しまして、うんうんうん、
はい、
まあ、3年間の事業になるんですけど、愛良市がですね、県内で、愛良市、知名町で、うん、日置市の3町ですね、
はい、
家庭教育に関してモデル地区という、のになりました、
うんうん、
まあ、その中の取り組みでですね、この家庭教育ラジオを使って、
うん、
まあ、市民の皆様方に、うん、まあ、家庭教育のあり方ですね、
うん、
まあ、どういう子育てをしたらいいかというのが、まあ、お示しっていうか、まあ、できたらということで、うんうん、まあ、配信、開始したものでございます。
なるほどですね、もうすでにねこの丸くなったを聞いてるよという方は、うん、どんなラジオだっていうのはねなんとなくわかるかなと思いますけれども、まあ、子育てに関しての、まあ、先ほどもあったように子育てに関してのいろんな周りの取り組みだとか、うん、学校の取り組み、そんなのをね、ちょっとピックアップしながら、そして家庭教育サポーターの方々を交えて、いろんなトークをしていくと、で、まあ、そこからヒントをもらえるようなっていう感じでしょうかね、はい、
ですね、
っていうのが大体の流れになるかなと思いますが、うん、はい、まあ、今年のといいますか今年度か、今年度の、はい、放送プログラム、
はい、
はい、お聞かせください
ですね、まあ、今日が1回目ということで、
はい、
4月21日ですね、開始しまして、まあ、回数的にはですね今年度については、最後が3月15日日曜日までですね合計23回の放送になります、はい、で中身につきましては最初ですねウィホーさんの方から説明があった通り、
はい、
まあ、子育て基本条例の中にですね、うん、子育てっていうのは社会全体ですね、
うん、
学校、家庭、地域、事業所、
はい、
行政がまあ一体となって行うことになっておりますので、
うんうんうん、
まあ、そういう中身からですね、この出演についてもですね、
うん、
各団体ですね、
はい、
子ども会であったり PTA であったり、
うんうんうん、
あとコミュニティですね、コミュニティ協議会の方なんかにもですね、うん、多くの分野の方に出演していただいて、
うん、
まあ、こういう取り組み、こういう子ども会であれば、まあ、こういう活動をしているのでぜひ参加してくださいとかですね、うん、そういう子どもなんかにぜひ、参加してもらって、
うんうん、
家庭教育子育ての一つの役割にしていただければと 思っております、
うん、
であとですね、今回、アイラふるさと学寮とかですね、
はい、
今後、まあ、社会教育課の事業が始まるんですけど、うんうんうん、アイラ未来特殊団、これは富士山に登る事業ですね、はい、うん、そういう子どもなんかにもですね出演していただいて、
うんうん、
まあ、社会教育、まあ、青少年活動ですね、育成の活動もこういうのをしてるんだよっていうのも紹介して いければなと思っております。
うんうんうん、なるほどですね、
はい、
はい、まあ、僕もね、そのプログラムちょっといただきましたけれども、うん、教育委員会の方々、まあ、その出演予定と、ね、はい、なっている、まあ、どうなるか分かりませんけれども、出演予定となっているのは教育委員会の方々はもちろん、子どもたちもね、一応そのなんていうかな、まあ、ゲストとして、まあ、どんなことをしたのというような、ね、ことを聞いていくかなと思います。それから家庭教育学級の方々ですね、そしてサポーター、それから警察署とかコミュニティ協議会もいろんな、ね、ところがありますね、うん、PTA 連絡協議会いろんな本当に、ね、団体さんがいらっしゃって、その団体さんが、ね、一体となってやっているというようなところを、ね、より多くの方に知っていただきたいというような、ね、形なのかなと、はい、うん、思いますので、ぜひ、ね、聞いていただいて、家庭教育学級ちょっとよくわかんないぞという方は一旦まず聞いてみてからでもいいかと思います。そこから、ね、あ、こんなことやってるのはなんかちょっと楽しそうだなと思ったらぜひ、ね、入っていただけたら、まあ、入って参加していただけたらなと思いますので、こちらをね、まあ、聞いていただけたらなと で、子供たちの、子供たちがいろいろ参加するものもありますので、そういうのにね、こう、ちょっと興味がありそうだなとか、面白そうだなと思ったら、そんなのにも参加させてみてください。はい。しかしですね、家庭教育学級っていうのが、よくわからないっていうような方もいらっしゃると思うので、そのあたりの説明を、和田さんにお願いしたいなと思いますけども。
はい。
はい。
どこの親もですね、保護者の皆さんも、自分の子を伸び伸びと、健やかに育てたいなと、日々奮闘されていると思うんですが、
はい、
なかなかうまくいかないのも、子育てなんです。その中で思い悩んだり、子育てを負担に思ったりする保護者の方もいらっしゃると思うんです。そういう時にですね、どうしたらいいのかなということを、そういうことを、こう学ぶ機会を提供するという形でですね、家庭教育学級があります。
はい。なるほどですね。家庭教育学級。ちょっと、どんなね、プログラムになるかっていうのは、その家庭教育学級でする内容については、各学校で、決まってるんですよね。
はい。はい、市内の私立幼稚園4園と、あと、小学校、中学校22校ですね。合わせて26箇所で実施しています。
はい、なので、お子さんがね、通われるところの、予定といいますか、計画をちょっとね、見てほしいな、見ていただきたいなと思いますので、そのあたりは、ちょっとね、また番組内でも紹介しますけれども、そんな取り組みをしてるんだということでね、参加してみるとか、ちょっとね、覗いてみる、そういうところでもね、いいのかなと思っております。なるほどですね。
家庭学級にはですね、親の学びの講座っていう、簡単に言うとそういうことなんですけど、4つの、キーワードといいますか、学ぶ、楽しむ、つながる、生かすということでですね、学ぶは、子育てについて、学ぶ、学習するということ、それから楽しむは、知識や技術など、子育ての知恵を学ぶことを楽しむ、あるいは、一緒に、多くの人と一緒に、学習することを楽しむと。でつながるということは、家庭学級に入ったからこそ知り得る人が増えると、それから一緒にこんなにたくさん、一緒に学ぶ人がいるんだという心強さですね、
はい、
それからそこから知り合った人たちと、うちはこうなんだけどと、どうしてるというようなこう悩みも、できると、それから最後は生かすは、学習したことを今度は我が子に、こんな風にやってみようからしらというのを学んだことを、実践すると、この4つのキーワードが、大事じゃないかなと思います。ですので、学ばなきゃ家庭学級じゃない、楽しまなきゃ家庭学級じゃない、つながらなきゃ家庭学級じゃない、生かさなきゃ家庭学級じゃないというふうに思っています。
でも本当にね、昨年度、それから、その前からね、この番組続いておりますけれども、やっぱりそこで、家庭教育学級のこれ楽しかったなとか、これを実際にね、お家でやって、子供がどうなってる、今はこうなってる、その時はこうだったけどね、みたいな、そんな話もね、実際に出てきておりますので、すごくね、やっぱり、実りある時間なんじゃないかなと思いますし、また、家庭教育学級を通してサポーターの方々と話して、自分の、なんていうかな、こらえていた部分といいますか、抑えていた部分というのがこうバーッと吐き出して、スッキリしたっていうようなね、意見なんかもあったりしたので、やっぱすごくね、有意義な時間となっているんじゃないかなと思います。ぜひ、このあたりも、ちょっとね、ちょっとこう、と思っている方は、聞いてからでもね、遅くないので、そんな感じでね、参加してみてほしいなと思います。はい。ということで、そのわけで、この丸くなった、お届けしておきます、お届けしていきます。23回ですね。はい。全23回でお届けしていきますので、家庭教育学級とか、その他の取り組み、ぜひね、参考にされてみてください。はい。といったところで、そろそろね、もうエンディング近くなってくるんですけれども、社会教育課さん、教育委員会社会教育課さんとか、その他のところで、いろんな、取り組みをされていると思いますが、この直近とかで、いろんな募集があるかと思います。その案内なんかもしていただけるでしょうか。
はい。
まずですね、はい、アイラフル里学寮といいまして、はい、北山の野外研修センターに6泊7日でですね、うんうんうん、親元を離れて、はい、ま、あの集団生活ですね、まあ、昼間は学校なんですけど、うん、夜はみんなで北山に泊まるっていう授業を、行います、
はい、
日にちが5月26日から、まあ、6月1日までとなっているんですけど、うんうん、対象がですね、小学5年生と6年生から、はい、まあ、中学生まで、うんうんうん、まあ、あの対象の学校がですね、あるんですけど、うんうんうん、まあ、そこはまだチラシなどを見ていただいてですね、
はい、
でそれがですね、申し込み方法というか申し込み期限がですね、
はい、
4月22日月曜日までに、
明日ですね、
ですね、明日なんで、はい、あの今日聞かれた方はすぐ明日ですね、はい、あの申し込みをしていただければと思います、はい、あとですね、あの先ほどプログラムの中でも言いました、
うん、
富士登山を行います、はい、アイラ未来特殊団ですね、うんうん、今年度も、小学6年生から、高校生までを対象にですね、団員20名を連れて、富士登山を行う予定となっております、
うんうん、
この申し込み期限が、小中学生は5月14日までに学校ですね、うんうん、各学校に提出していただきまして、高校生については、あの直接社会教育課の方に5月15日までに提出していただければと思っております、
うん、はい、
はい、うん、ですね、また、ゴールデンウィークが明けた後ですね、うん、ふるさとチャレンジャーという事業も行うんですけど、これについてまたゴールデンウィークが明けてから皆様方にですね、うん、広報を行おうと思ってますのでよろしくお願いします。
はい、なるほど。これちょっとちょこっとね、僕がですけども、知ってる限りでいくと、まあ、富士登山をしたりとか、はい、まあ、その他にもいろんなところ行かれてるらしいじゃないですか。あ、特殊団ですね、
はい、
なんかすごくね、羨ましいなと思うような活動されているので、なかなかやっぱり、まあ、僕ももう30年くらい生きてますけども、富士登山しないしそんな機会ないし、
う
ん、
そうですね、うん、今年度一緒にですね
、はい、なるほど。ちょっとね、あの足を引っ張ってしまうかなと思いますが、まあ、ちょっとそういった機会がね、はい、もし、あるのなら、はい、ぜひね、参加させていただきたいなと思いますし、この親元を離れての1週間のふるさと学寮、
はい、
これもね、あの非常に多くのものを吸収して帰ると思いますけれども、うん、やっぱり、まあ、自分のできること、まあ、得意なこと苦手なこといろいろね、そこでももうはっきりと見えてくるだろうし、これだと共同生活をするわけですよね、
ですね、いわゆ
る、はい、うん、もうね、やっぱね、いいかなと思いますので、ぜひね、まあ、これ、募集定員なんかもね、もちろん各案内あった、 あると思いますので、それは、ね、しっかりとチェックして、参加していただきたいなと思いますが、はい、まあ、このもう一つ触れておくと、ふるさとチャレンジャーのね、ガタリンピックとか僕すごくいいなと思うので、
うん、ですね、はい、毎年ちょっと台風の時期と被ってしまってですね、
はい、まあ仕方ないですね、それは。
なんですけど、うん、また今年度も一応予定で入ってはおりますので、うんうん、また正式に決まりましたら、また通知っていうかご案内の方いたしますので、
うん、はい、いいですよね、はい、まあ、そういったね、取り組みをされていると、まあ、この案内またね、後で詳しくしたりとか、あとはまあそのホームページなんかを見ていただいたり、広報なんかを見ていただいたりね、してほしいなと思いますが、まあ、それはね、しっかりとチェックして、あと募集期限内にね、出していただければなと思います。はい、といったところで、そろそろエンディングとなりますが、どうですか、意気込みを一言ずついただけたらなと思います。ゆりさんからどうぞ。
そうですね、先ほど話もありました通り、今年度でですね、まあ、国県の指定を受けて3年目となります。まあ、こちらもですね、いろんなこう仕掛けをしていってるところでございますが、ぜひですね、保護者の皆様方にもですね、まだサポートいただきながらと思っております。
はい、ありがとうございました。